皆様こんばんは、このようにして週の半ば共に集い、また心合わせて祈る時を与えられ感謝いたします。この水曜集会では教会史から学ぶ聖書信仰シリーズということで、学んでまいりました。本日が、26回目で最終回となります。21世紀の教会ということで、今日は学んでまいりたいと思います。まずいつものように最初に御言葉を開きましょう。第2テモテ第4章の御言葉です。第2テモテ第4章の2節から4節をまず拝読いたします。4章の2節御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。まあ、特に2節の御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。初めにお祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美をいたします。今日もあなたの恵みの中を私たちを生かしてくださり、また一日の技を終えてこうして教会に共に集まりあなたを賛美し、また祈る時を与えてくださり感謝をいたします。教会の歴史からずっと学んでまいりました。本日最後を迎えます。21世紀現代の教会から学びます。どうぞこの学びを祝福してくださり、また私たちに必要なことを教えてくださいますようにお祈りをいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。いよいよ最後になりました。2017年の4月から行ってきたんですね。だいたい1ヶ月に1回ペースでした。2年と8ヶ月ですね。キリスト教会の2000年の歴史を共に学んでまいりました。歴史神学というのはあまり説教では取り上げられないそういうトピックではありますけれども、熱心な皆さんが集われる水曜集会ということもあり、日曜日の礼拝よりももう少し踏み込んだところで学びをご一緒に進めていくことができたことを心から感謝をいたします。しかしこの26回で、この2000年のキリスト教会2000年の全ての歴史をですね、扱うことは、とてもできないのですが、この教会史教会の歴史の学びを通して、それぞれに得られた教えやまた教訓、あるいは、信仰者たちの信仰から励ましを受けたのではないかと思います。今日は最後に、現代の教会、21世紀はまだ始まったばかりですけれども、この現代の教会のことを少し触れて、終わりにこれまでの教会歴史のさまざまな出来事やその教会史を通して得られたことをもとに最後にまとめとして教訓を学びたいと思います。まず第一番目に、21世紀の教会、現代の教会、その特徴と課題、A として、世界の各地で激化しているキリスト教徒に対する迫害の事実です。聖書は第2テモテの3章の1節で、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいと、もうすでに語っております。これまで私たちはずっとこの2000年間の教会の歴史で学んだように、教会の歴史は迫害の歴史でもありました。そしてそのことはただ過去のことだけじゃなくて、初代教会のことだけではなくて、現代21世紀も例外ではありません。福音はイエス・キリストの大命令の約束の通りに 今や全世界へと及び、教会とクリスチャンたちの尊い福音宣教の働きのゆえに、福音は世界中に届けられ、聖書の御言葉も世界の至るところへと伝えられ、また届けられて、そして今やキリスト教会は全世界に立て上げられていっております。福音宣教の前進を私たちは歴史を通して知るんですが、それと同時に迫害もまた一向になくならない、いやむしろますます強くなっている現実があるのであります。その世界情勢の流れの中で、その一つの要因として挙げられるのは、やはりイスラム教の成長であります。世界の福音化と同時に、イスラム教もますます世界の各地に広がり、その勢力を増している。それが21世紀の一つの特徴であります。20世紀同様に、依然として共産主義の国ではキリスト教会への弾圧はますます激しくなっております。アジアではキリスト教徒の3人に1人が頻繁に迫害に直面していると、アメリカのキリスト教の NGO による NGO 団体による報告が今年の初めに発表されました。これはオープンドアーズというキリスト教迫害監視団体のこの今年の2019年版ですが、キリスト教徒への迫害はここ6年連続で増加しており、クリスチャンに、全世界のクリスチャンに9人に1人に相当する2億4500万人が迫害を経験していると報告されています。その前の年、2018年は2億1500万人でしたので、12人に1人、前年度比でいうと 14% 増えているということです。そしてこのような流れはますます強くなるのではないかと言われているのです。このオープンドアーズはキリスト教徒に対する迫害がひどい国上位50カ国を毎年ワールドウォッチリストを通して発表しております。そのリストは迫害を指数化したものなんですが、いろんな襲撃事件とか、暴力行為だけでなく、個人の生活、家庭生活における宗教の制約や礼拝の自由が奪われること、職場や地域社会でもクリスチャンであるがゆえに嫌がらせや迫害を受けることなど、キリスト教信仰を持つことによってかかってくるその圧力、これを数値化してリストアップしているんですね。最も迫害がひどいとされているのは北朝鮮です。17年連続でトップであります。北朝鮮では国内に今その地下でですね、その約30万人ものクリスチャンがいると言われています。しかしその多くのクリスチャンたちがその迫害下にあると報告されております。そして北アフリカ、そのイスラム教の国が多いんですけれども、2位はアフガニスタンです。3位はソマリアと続いていました。アフリカでは、イスラム教の国が多いんですけれども、多くのキリスト教会が弾圧を受けております。これはリビアの数年前、これはイスラム国が全盛期だった時ですね。非常にセンセーショナルに彼らはキリスト教徒を公然と斬首して、その模様を全世界にインターネットを通じて 配信したんです。ちょっとランキングを簡単に上げますと、まあ、1位北朝鮮、アフガニスタン、ソマリア、リビア、パキスタン、まあ、1位は共産主義の独裁国家ですね。それ以外は全てイスラム教の国です。まあ、6位からスーダン、エリトリア、イエメン、イラン、そしてインドと続いています。まあ、インドはヒンドゥー教の国ですが、最近この2000年代に入ってからヒンドゥー教の過激派も多く台頭してきて、彼らはキリスト教徒たちをインドの国内の教会に弾圧をしていることが報告されています。これら以外にもこれまで学んだように共産主義のその、国において、つまりお隣の中国において、まあ、中国は表向きは開放政策で、そして公認の教会を持っているということでランキングではまだそんなに上位ではないんですが、しかし習近平は共産党によるこの非公認家の教会に対する取り締まりを年々強めております。多くの牧師が投獄され、多くの家の教会は解散させられています。最近では公認教会さえも破壊され、公認教会の牧師さえも政府の意向に沿わない教会運営や説教をすると投獄されるという事案が増えております。世界の人権宣言によって、世界的には宗教の自由、信仰の自由が、それは人間としての基本的人権として保障されているはずの今日においても、その国の政治団体や、その国の政治体制や、その宗教によって、キリスト教徒であること、そのゆえに、迫害、弾圧されている現実であります。アジアでは3人に1人が迫害に直面している。この事実を覚えて、私たちは迫害下にあるクリスチャンたちと、また教会のために祈りを捧げたいと切に思います。現代の教会のもう一つの特徴として B、変容する聖書の教えと信仰の形態です。変容する聖書の教え、教会の教え、またクリスチャンたちの信仰の形態が変わりつつあるということです。まあ、今は外部からのことに目を向けました。ではキリスト教内部に目を向けてみましょう。21世紀現代の教会の風潮はどうでしょうか。聖書の教えに固く立ち続け、福音宣教に励む教会がある一方で、その教会の在り方、信仰の在り方についていろいろな混乱が生じているというのも現代の教会の現実と言えると思います。前回の学びで学んだように、この聖霊論についての混乱や、いろいろな奇跡や印を、不思議、そういう体験を聖書よりも重んじるという信仰、まあ、もちろん今日でも神様は生きて働いておられ、ご自身の御心と主権によって奇跡を起こすことができる神様であることを私たちは信じております。それは変わりません。しかし聖書を超えて行き過ぎた解釈により、聖書の御言葉よりも印や不思議を求める傾向が増えている現実があるのです。聖霊のバプテスマを何度も受ける必要があるとする教えや、その印としての異言の祈り、予言と称する新しい啓示、一部のカリスマ派や精霊派に見られる聖書に記されていない間違った教えが、今日もなお依然としてキリスト教会の中にあります。前回はペンテコステ系の教会を中心として広がったカリスマ運動が精霊の第三の波を起こして、その大きなムーブメントを起こして、 福音派にもその影響が与えられたということを学びました。この動きはさらにこの2000年代加速していきました。でこの21世紀に入って新たに影響を及ぼしているのが繁栄の福音と呼ばれる考えです。繁栄の福音、これはまあ英語ではプロスペリティゴスペル、繁栄の福音、これはどういうものかと言いますと、経済的な祝福と健康、経済的な祝福、物質的な祝福と肉体的な幸福、まあ、健康は神様のご意志であり、神を信じるその信仰によって健康と物質的繁栄がもたらされるという考え方です。この考え方では貧困とか貧しさや病はそれは呪いであると、そしてそれらは信仰による義の行為によってそれらを打ち砕くことができる、それらを破ることができると考えます。この教えでは正しい信仰者には健康面とまた経済面から神様から祝福される、経済的な繁栄、その祝福を受けるために信仰の積極的な告白、宣言、そして積極的な献金をするようにというのです。可能性思考や肯定的な信仰宣言、告白、このような教会では必ずできる、必ず私は祝福される、奇跡が起こると、そういう宣言の告白が強調されます。人々はこの世でもっと成功して幸せな生活を送るために、そのためにもっと神様のために忠実になりましょう。経済的な祝福繁栄を受けるためにもっと献金をしましょう。それは全ては 100% 間違いとは言いません。しかしその部分が過度に強調されるために、そしてそうすることによってあなたの願いが叶えられる、これはこの世の成功哲学と巧みに融合された、福音が巧みに融合された教えではないかと思います。今繁栄の福音はそういう言葉フレーズ自体は聞かなくても、1990年代から2000年代、まあ、このアメリカの聖霊派を中心に影響力のあるリーダーたちや、まあ、米国ではまあテレバンジェストというテレビ伝道者たちがいます。テレビ伝道者たちによって全米のみならず世界中に広がっているんです。第三世界でもアフリカでも急成長しているのはこの考え方のこの教会なんです。アフリカではやはり貧しさやいろいろな病気やいろいろなことがありますから、これが広まる要因でもあると思います。この世で物質的な繁栄と健康が約束されるという非常に魅力的な教えであるかもしれません。そして繁栄の福音は信者がクリスチャンたちがこの世の中で成功して、そして繁栄することで、そのことを通して未信者への証しになり、そして神の皆が崇められると、それこそ神のご計画であると、そのように説くんです。神を信じる者が神の祝福を受けて、そして世に証しとなるということ自体は間違いではありませんが、多くの場合信仰そのものの目的が経済的な繁栄や祝福を受けるために、あるいはこの世的に成功するためにというご利益的な信仰にすり替わっているんです。繁栄の福音を物質主義と現世利益主義を追求する異なる福音であると、そのように私は理解しています。もちろん神様のために生きて神様のために捧げることは素晴らしいことです。でも聖書のその教えは、私たちが受けたその神様の恵み、応答として感謝の表れとして 捧げるものであり、私たちがより豊かな生活をするため、その利益を受けるためではないんです。しかしながらこの考えは現代の多くの教会に、またクリスチャンたちにマッチングしているようです。現在多くの人々が集まると言われる、いわゆるメガチャーチと言われる大教会の多くが全てではありません。健全な教会で本当に多くの人々が集まっている教会があります。でも、メガチャーチのその多くがこの思想を持っています。写真は一例でありますけれども、これは全米で最大の教会と言われている教会です。まあ、テキサス州ヒューストンにあるんですけれども、この教会はNBA の使っていたそのアリーナを買い取りました。そしてそこで毎週何万人の人を集めて礼拝をしております。この教会は典型的な繁栄の神学の教会です。この教えを報じる教会では罪について、地獄についてもうほとんど語られません。御言葉は引用しますけれども、フレーズ的に引用し、いわゆる御言葉を解き明かすという本来の公開説教であるとか、聖書の文脈から、あるいは背景からのその解き明かしという、それがほとんどありません。人々の耳に優しい話、あるいはモチベーションを高める話、あるいは信仰によって受けた祝福の感動的なストーリー、悔い改めや戒め的な教えよりも、いかに自分が勇気づけられるか、その希望を語ります。多くの人々は、聴衆は、牧師の語る言葉を、その良いフレーズがあれば拍手を持って答えていきます。受け入れていきます。そして多くの人々はそのような説教を求め、たくさんの人々が集まっているのです。そして多くの他の教会も、あるいは牧師たちも、自分たちもこのような成功した牧師になりたい、大きな教会になりたいと願って追従していっているのです。まあ、私は個人的にこの指導者を、全てを非難しているのではありません。しかし私たちは冒頭の御言葉に耳を傾け、そのこの教えが聖書的かどうか吟味が必要だと思います。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。この繁栄の福音の問題点は、信仰の中心や目的、その方向性を神様の栄光を表すという生き方、御言葉に従うことによって私たちがキリストに似せられていくという、キリストの弟子とされていく、変えられていく歩み、あるいはキリストの十字架にではなくて、自分の物質的な祝福、経済的な祝福、この世でいかに成功するか、そこにフォーカスされていることです。これは問題であります。聖書の権威よりも、自分の罪の悔い改めよりも、自分がどれほど繁栄するか、成功するか、それが信仰の目的になるので、お分かりいただけるでしょうか。皆さん、誰でも、私たちは人生が祝福されることを願っていると思いますね。自分の健康やこの地上でのその成功や祝福を願っていると思います。でも皆さん、究極的にこの地上でのその成功や世の富を得ることが、聖書の教えている私たちの信仰のゴールでしょうか。決してそうではないです。聖書はそれを第一に教えていません。確かに私たちは神様に従うことによって、また神様に捧げることを通して得られる祝福は実際に経験しています。神様は祝福の神です。神様は喜んで捧げる人を祝福される、これは事実であります。しかし、それとともに、同時に、私たちはどれほど忠実に神を愛して、信仰を持って歩んで、御言葉に従っていても、 どんなに素晴らしい信仰者でも病気になることがあります。苦難を経験することがあります。神様はそれを私たちに時に与えられます。それは私たちの不信仰のゆえでしょうか。私たちの献金が足りないからでしょうか。決してそうではありません。私たちも苦難を経験し貧しさを経験します。でもそれらの多くの出来事を通して、私たちはそれを通して人格が清められ、御言葉を学ぶものとなり、キリストに似たものへと変えられていくのではないでしょうか。聖書はその祝福を教えているんです。愛する皆さん、キリストの福音とは、私たちを罪の裁きから、十字架の贖いによってその罪を滅びから救われるという知らせであります。何でもかんでも自分の願いが叶うことが、私が幸せになること、それが福音ではありません。私のもっと経済的に祝福され、健康で幸せに生きること、それは聖書が教えている福音ではありません。聖書が教えている信仰の目的でもありません。私たちは聖書が教える信仰のあり方、神様の前にある生き方、それを正しく理解するものでありたいと思います。繁栄の福音を説いている指導者たちは、その教えを広めることで自らがその具現者になる必要があるようで、つまり神に忠実に仕えている神のしもべとして、牧師こそが一番の神の祝福を多く受けるのは当然でなければならないという、神の祝福の象徴にならなければならない。ですからその指導者の多くは、もう驚くような、もうハリウッドのセレブのような生活をしています。豪邸に住み、豪華な車を何台も有し、そしてプライベートジェットを持ち、自らが神の祝福を受けているその具現者として演出しているかのようです。神様は御心のうちにその人を祝福されます。祝福を与えになり、時に私たちも経済的な祝福をもたらされる時がありましょう。しかし私たちは同時に覚えなければならないことがあります。それは聖書が繰り返し繰り返し教えている富、お金の、その金銭の与える、その欲望、誘惑の危険性であります。それを私たちはわきまえなければならないと思います。聖書主義の陣営からは、この繁栄の福音について警戒がなされています。繁栄の福音の多くの場合、力や成功を求める今日のこの繁栄の福音を、欲望を神とする偶像礼拝によって、神の福音によってではなく自分たちの成功を伝えようとしていると、個人の経済的な、また肉体的な祝福が信仰生活の目的へと変化し、信仰が間違った方向に進む危険性があるということを警鐘を鳴らしております。信者が健全な信仰を育てる立場にある教会の、その聖書的な教会の活動を妨げ、永遠の救いという福音の本質から人々を遠ざける可能性があると警告されています。まあ、皆さん、繁栄の福音とは極端な、そういう教えのように見えるでしょうか。しかしこのような自分の幸せな人生のための信仰、つまり神が私に望んでおられる信仰のあり方ではなくて、自分の思い描く理想と願いが叶えられる信仰、つまり自己実現の信仰というのは、案外私たちの身近なところにも多くあるのではないでしょうか。自己実現の信仰です。実際、繁栄の福音と呼ばれなくても、ある人々にとって信仰が、あるいは教会が自分を満足させ、 自分を満たし、自己実現、自分の夢を叶えるための手段になり、その目的になっている場合があるかもしれません。この現代の教会の傾向をいろいろとこう吟味しながら調べていたところ、ある先生が現代のクリスチャンにある一つの信仰形態を紹介されていました。でこれは、私もこの言葉自体を初めて聞いたんですが、それらの特徴を聞いたときになるほどなと思わされましたので少し紹介したいと思います。これは癒し系神信仰、英語ではモラルセラピューティックデイズムというそうですが、日本語にすれば道徳的癒し系神信仰と訳せるでしょうか。こういう特徴があると。神は世界を創造し人生の生活を見守るお方、神は人間が互いに仲良くすること、互いにフェアであることを望んでおられる。人生の中心的な目標は幸せになることであり、自分の人生に満足すること。困ったことがあるとき以外は神が人生に介入する必要がない、必要性を感じない。なるほど、言われてみるとこのタイプの信仰者というのは起こりうるかもしれない。いかがでしょうか。私たちは決して無神論者じゃないんです。神様を信じています。それ、私はクリスチャンだと言います。それ、互いに仲良く生きて、そして今より幸せになり、自分自身の人生に満足して、そして最後に天国に行く、非常にハッピーな信仰であると思います。しかしでもこれは人間中心であり自己中心な信仰の形態ではないでしょうか。これでは聖書が、あるいは神様が、その権威が私たちの上にあるのではなく、私たちの下にあります。自分が御言葉の上にあり、信仰とはただ自分がより幸せに満たされた人生を送るための手段です、目的です。それに過ぎなくなります。私たちの究極の目標はこの世で幸せになることではありません。あるいは困った時だけの神様でしょうか。決してそうではない。決してそうではありません。私たちは自分の信仰を吟味したいものであります。自己実現のための信仰、あるいは先ほど言いましたこの繁栄の福音というのは、実は人間の潜在欲求に合致しているために、現代の教会にこのようなアプローチは巧みに入ってきているんです。人々の心に魅力的に移り受け入れやすいんです。皆さんはマズローの5段階欲求をご存知だと思います。その人間の持つ頂点、欲求の頂点にあるのはその自己実現の欲求です。いろいろな欲求があります。生理的欲求、また自分の安全、あるいは社会的な欲求、所属と愛の欲求、そして自己承認、承認欲求。頂点にあるのは自己実現の欲求です。これはある意味で人間のその欲求を表して彼は紹介しているものと思います。多くの人々はそれを満たされることを切に願っています。そして教会がそれを満たす場所で、信仰はそれを実現する手段にすり替えられているんです。もちろん教会に属することによって多くの祝福を受けます。私たちは世で得られない満たしを、聖霊による喜びと満たしを受けます。しかしある人にとってそれは神から来る満たしではなく自己実現になっている。私たちはいつも覚えなければならないのは、教会はキリストが頭であるということです。キリストに従い自己満足ではなく、神の栄光を求め、キリストの栄光を表す、そういう信仰でなければならないことを教えられるのです。聖書の御言葉を通してキリストに従う道という、そのような歩みへと私たちを促すのではなく、 自分の幸せを追求する信仰は果たして正しいでしょうか。しかし今日現代、特にこのような教えが巧妙に教会の中にも入ってきていることを私たちは覚えながら御言葉の上に、立つものでありたいと、そう願います。最後に第二番目に、教会史を通してのこの教訓を踏まえ、では私たちはいかに生きるべきかということを、見て、このシリーズを閉じたいと思います。まず第一番目に、キリストに対する正しい信仰を私たちは保ちたいと思います。キリストは神であるという揺るがない信仰と確信であります。聖書の教える三位一体なる神とキリストの神性、これは聖書の根本教理であり、教会の歴史の中で聖書に立つ人々、いつもこれが確認されてきたことです。これが欠けますと、もはやそれは聖書の教える信仰ではありません。そしてキリストの身代わりの十字架による罪の許し、そしてそれを信じるだけで救われるという信仰のみ、信仰義人、イエス・キリストの十字架と復活に対する信仰による救いです。そのキリストに対する正しい信仰を私たちはもう一度再確認したいと、そう思うのであります。行いや儀式によって救いを得るのではありません。歴史の中で多くの異端が出てきました。それは彼らの多くはキリストの神性を否定し、十字架にのみ、十字架による救いを否定していきました。聖書はどう言っているでしょうか。使徒の働き4章の12節です。この方以外に誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。2番目に、神の言葉聖書に対する信仰です。聖書のみの信仰です。これまで学んできた通り、教会の歴史でしばしば聖書からの逸脱や行き過ぎがありました。しかしいつの時代でも聖書主義者たちは、信仰者たちは、この聖書は神の言葉であるとの信仰に立って、聖書の権威を一番に置いて、そして従ってきました。私たちもそれに習うものでありたいと思います。聖書以外に他の権威を持たない、その信仰であります。そして聖書は、その啓示は、聖書の啓示は完結している、完成された神の言葉であるということであります。黙示録の22章18節の御言葉で、私はこの書の預言の言葉を聞く全ての者に明かしする、もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害は全ての人に加える、またこの世の預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、付け加えたり取り除いたりしない、その聖書を私たち全て神の言葉として受け入れ、従っていく、その信仰です。この聖書の啓示と完結性、その権威を揺るがされると、揺るがすときに、すでにそれは危険であると言わざるを得ません。聖書は神の言葉で、私たちの信仰唯一の規範である、その聖書信仰を強くして、私たちがいつでも御言葉の上に立つことができますように願います。3番目に、御言葉と祈りに基づく信仰の歩みです。祈りによる霊性と祈りによる神の力です。私たちの歩みが、先に申し上げたように、御言葉とそして祈りによってしっかりと裏打ちされた信仰の歩みとなることを願います。祈りを土台とする信仰生活となるように、それを心から願います。聖書の知識的な含蓄だけではなく、御言葉による信仰の実践、そして祈りの生活を通して、祈りを通して与えられる神の力に生かされる信仰を築き上げるものでありたいと思います。イエス様は言われました。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからです。私たちは正しいバランスを保つものでありたいと思うので、教会の歴史の中で宗教改革の後に、さまざまな聖書教理が確立していきました。いろいろな教派が生まれてきて、聖書に戻ろうという運動が いつしか霊的な命が失われた、形式的な信仰になっていったということを学びました。そうした流れの中で経験主義の運動が起こりました。彼らは聖書の御言葉を信仰を持って従っていくこと、そして祈りの生活、ディボーションを大切にした群れであったことを私たちは前に学びました。今日のバプテスト、アナバプテストはそのこの経験運動の流れを組んでいる群れであります。私たちの信仰の先輩たち、祈りの生活を重んじてきたのです。何よりも初代教会のクリスチャンたちの姿を見るとき、教会には祈りの姿があったのではないでしょうか。どうか私たちの信仰が自分の感覚とか自分の経験とかではなく、御言葉と祈りを土台とするものでありますように、頭だけの形式的な信仰ではなく、祈りによって聖霊による神の力が生き生きと躍動するような信仰であるように、そういう教会であることを心から願います。日々御言葉に励まされつつ、祈りによって強められようではありませんか。神の教会はいつの時代も内からあるいは外からさまざまな戦いや問題にの中に置かれてきました。今日もどこの教会もそうでしょう。サタンは神の教会を攻撃するのです。しかし私たちはいつでも祈りによって目を覚まし、祈りによって神の力を受け、悪魔に立ち向かい前進していくものでありたいのであります。4番目に教会の大切さです。地域教会の重要性です。新約聖書においてキリスト者に教えられている、あるいは命じられている、その多くは信じた者たちが教会でいかに生きるかです。地域教会の大切さ、クリスチャンが教会と共にどう生きるかについてでございます。新約聖書の大部分は地域教会に宛てられた手紙であります。教会の大切さ、神はこの教会に福音を委ねられたのです。そして信者一人一人が祭司となって、これを万人祭司です。宗教改革の運動の中で回復されてきたその聖書の教えであります。特別な人だけが神に仕えるのではなく、一人一人が神の祭司として教会で神を礼拝し互いに仕えるものとなる。神はそのために一人一人に賜物をお与えになられて、互いに仕えることを通して教会が立て上げられ、神の皆が崇められていくのです。どうか大切な教会の一員として主にあがなわれた大切な存在である、その価値を見失わないようにしたいものであります。歴史の中でこの地域教会の重要性を失うとき、教会は間違った方向に行ってしまいました。私たちはそれを昨今のエキュメルカルやいろいろなさまざまな教会全体一運動、そういうものを通して知ることができるでしょう。結果的に地域教会としての働きを弱めることになる、そのような超教派運動が現代でもあるのではないかと考えさせられます。私たちはいつもそのことを覚えて、神の導きによってつっ連なり合わされられたこの教会を愛して、教会を大切にしていくものでありたいと思います。第一ペテロの2章の5節です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。最後に5番目に宣教への情熱です。宣教への情熱です。時が悪くても、良くても悪くても御言葉を教えなさい。私たちは初代教会のようにいつでもどんな時でも福音を伝え続ける、伝道していく教会で、あるいはクリスチャンでありたいと願います。教会は宣教の情熱を失ってはならないと思います。福音宣教、これこそ教会に与えられた大きな使命であり特権ではないでしょうか。 今は教会時代でございます。神は私たちを通して人々に福音を伝え、そして人々を救いに導かれるのではないでしょうか。私たちはこの2000年以上の教会の歴史の中で、なぜ私がこの救いに預かったんでしょうか。それは教会が、あるいはクリスチャンが福音を伝え続けてきたからではないでしょうか。クリスチャンたちがキリストの証人となり続けてきたからではないでしょうか。私たちはここで止めてはならないと思います。私たちもまた主にあって聖霊の力をいただき、新たな福音宣教の歴史を作っていく、その担い手となる、そういう教会として立て上げられていくことを心から願います。私たちが聖書的な教会となりたいと願うなら、福音を伝える宣教する教会とますます成長していく必要を思います。私たちのこの国は、愛する日本は、いまだクリスチャン人口が 1% を超えない、その 1% の壁を超えられない。先に救われたクリスチャン一人一人は、その自覚とさらなる福音宣教への熱い思いを取り戻さなければならないと、そう思います。他に救いはあるでしょうか。皆さん、そういう信仰ですか。決してそうでないと思います。イエス・キリストの十字架以外に救いはあるでしょうか。これまでの歴史の学びでも、信仰の先輩たちのその宣教の情熱、それを学びました。私たちもその足跡に習おうではありませんか。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。教会史から学ぶ聖書信仰です。私たちは実に多くのことを学んできました。21世紀これから歴史はどう動くでしょうか。予想できないことが次々に起こります。政治経済の不安定、度重なる未曾有の災害が私たちを襲ってきます。イエス様が言われた通り、世界の各地で飢饉があり、争いや紛争は絶えません。そういう遠いところだけではなく、身近なところで多くの人々の心は冷たくなり、愛が失われ、多くの家庭が崩壊し、凶悪な事件が毎日のように起こります。どこに希望があるでしょうか。どこに答えがあるでしょうか。多くの人は本当の愛を求めているのではないでしょうか。今こそ私たち教会の出番ではないでしょうか。イエス・キリストこそが真理であり、すべての希望であります。教会こそが、クリスチャンこそが、このキリストの救いを世に指し示す、世に伝える唯一の存在とされているのではないでしょうか。世は変わります。世界は変わります。しかしイエス・キリストは常しえに変わることのないお方です。神の言葉は常しえに変わることはないのです。神は歴史の支配者であられます。私たちはどこに立つのか。教会の歴史を見たとき、一世紀から今日に至るまで、聖書信仰、聖書主義に立つ人々はいつも神の御言葉の上に立って歩んできました。教会は幾度も戦い、また迫害に遭いました。悪魔の勢力は教会を滅ぼそうとしました。しかし教会は滅びませんでした。神の教会は決して滅びることはありません。私たちも今こそ、そしてこれからも、神の言葉の上に立ち、主の花嫁としていよいよ整えられ、主が再臨される、お迎えになるその時まで、この生かされている地において信仰を持って、キリストの福音を 告げ知らせていくものでありますように願います。そして父なる神の愛とイエス・キリストの恵みと聖霊の御助けをいただいて、共に新たな歴史を主にあって作っていくものでありますように祈ります。お祈りします。恵み深い天のお父様、教会の歴史を通しての多くの学びを心から感謝します。私たちは歴史の中で働かれるあなたの多くの御業を学びました。同時に人間の罪深さと教会に犯したさまざまな過ちも学びました。どうか私たちが、この世がどのように変わろうとも流されることなく、変わることのない真理の御言葉を土台として清い信仰を立て上げ、また神の教会を立て上げて、あなたの栄光を表すものでありますように私たちを守り導いてください。この学びに感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。どうぞご起立いただきまして、招きの時を持ちましょう。なしたまえ長宗を賛美をいたします。一節賛美します。なしたまえ長宗。